瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。まもなく7月、暑さも本番を迎え、熱中症の危険性が高まる時期に入ってきました。ここ最近テレビやラジオでも熱中症という言葉よく耳にするようになりました。熱中症に対する対策、認知度も上がりつつあるところなんですが、皆さんは熱中症対策できていますか？今日は熱中症について瀬戸市消防本部小林さんにお話をお伺いします。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、改めて熱中症というのはどのような病気なんでしょうか？
はい、熱中症とは気温や湿度が高い環境で体の中の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなって、頭痛、吐き気、動悸や体がだるくて思うように動かない、筋肉が痙攣するなど様々な症状を起こす病気です。最悪の場合、死に至るケースもあります。
いろんな症状を起こす病気だし、最悪の場合死に至るケースもある。恐ろしいですよね。どのような時になりやすいんでしょうか？
はい、暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足などの個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで、熱中症の発生確率が高まります。前日に比べ気温が急に上がった時、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は注意が必要です。また屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
熱中症、屋外だけ気をつければいいのかな、思っていたら、そう、屋内でも危険という、これ十分に注意しなければいけないことですよね。さて、救急車による熱中症搬送状況について教えてください。
はい、総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏5月から9月に全国で71,317名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち126名の方が亡くなられています。愛知県の熱中症による救急搬送人員は4705名で、全国で3番目に多くなっています。
全国でも多くの方が搬送されていますし、愛知県非常に多いというのが気になるところですが、瀬戸市の状況はいかがですか？
はい、瀬戸市では昨年の5月から9月の間に71名の方が熱中症で搬送され、そのうち13名の方が入院治療を受けましたが、幸い死者は発生していません。また今年は全国的に熱中症が例年より少ない状況になっています。瀬戸市においても調査開始の5月から6月24日時点で4名の方が救急搬送されており、例年より少ない状況となっておりますが、うち2名はマスクを着用しておりました。
はい、例年より今のところ少ないとも言っても、マスクをつけている、これ気になりますよね。このマスク着用時の熱中症というのはニュースでも話題になっていますよね。
そうですね、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために新しい生活様式としてマスクを着用していただいているところですが、高温多湿といった環境下でのマスク着用は熱中症のリスクが高くなる恐れがあるので、厚生労働省からも注意喚起されている通り、屋外で人と十分な距離が確保できる場合はマスクを外すようにしてください。またマスクを着用する場合には、息が切れるような強い負荷の作業や運動は避けてください。
マスクを着用していると息苦しいな思うことありますが、屋外でソーシャルディスタンス十分にある場合は外した方がいいという指針も出てるんですね。さて、熱中症にならないための予防策はいかがでしょう？
はい、熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。具体的には、室内でも外出時でも喉の渇きを感じなくてもこまめに水分、塩分、経口補水液などを補給すること、室内の温度を確認し、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うこと、体の蓄熱を避けるため通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服を着用すること、外出時には 日傘や帽子を着用し、日陰を選んでこまめに休憩をとる。また天気のいい日は日中の外出をできるだけ避けること。マスクを着用している場合、周囲との距離を十分に取れる場所で一時的にマスクを外して休憩するようにすることなどで熱中症を予防することができます。
はい、熱中症にならないための予防策、毎年言われていること、そして今年ならではマスクについての注意点もありますから、家庭などでもこれ十分にお子さんとも一緒に話し合っていただきたいですね。さて、熱中症を改めて主な症状について教えてください。
はい、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分の悪いなどの症状が出た後、頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違うような症状が出てきます。重症になると返事がおかしい、意識消失、痙攣、体が熱いなど様々な症状が現れます。
本当にいろんな症状が現れますし、こうしたことになってしまったらどうしていいか慌ててしまう気もするんですが、熱中症になった場合、応急手当の方法は何かありますか？
はい、エアコンが効いている室内や風通しのいい日陰など涼しい場所へ避難させて、衣服を緩め体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やすといいです。また水分、塩分、経口補水液などを補給してください。
経口補水液っていうのはあれですよね、最近ドラッグストアなんかでも売られていますもんね。
そうですね、はい、経口補水液とは体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるよう成分を調整した飲料で、水分、電解質の補給に適しています。水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、製薬メーカーなどから市販されているものもあります。
こうしたものも備蓄しておくといいかもしれませんね。さあ、こうしたことがまず応急手当の方法ということなんですが、救急車を呼んだ方がいいぞという要請の目安はありますか？
はい、呼びかけに対して反応がおかしい、ふらついてまっすぐ歩けない、脱力感が強く動くことができない、全身の痙攣がある、自分で水を飲むことができないなどの症状がありますが、いつもと様子が違うと感じた場合はためらわず救急車を要請してください。一刻も早く応急手当を行い、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります。
重症化すると命にも関わるという熱中症ですからね、救急車要請の目安覚えておきましょう。またその他にも注意する点はありますか？
はい、暑さの感じ方は人によって異なります。その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響しますので、体調の変化に注意が必要です。また熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や暑さに対する体の調節機能が低下しているので注意が必要です。また子どもさんも体温の調節機能がまだ十分に発達してないので気を配る必要があります。喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をしましょう。また節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないように注意してください。気温や湿度の高い日には適度に扇風機やエアコンを使ってください。
はい、ありがとうございます。暑さの感じ方、確かに人それぞれですからね。こうした機能を感じづらくなっているご高齢の方がご家庭にいらっしゃる場合、注意が必要です。また自分の口で不快感を上手に表現することができない小さなお子さんがいる場合も、大人の方が注意をしてあげる必要がありますよね。そして大人も油断できませんもんね。この時期、ね、はい、寝苦しい熱帯夜とかでちょっと寝不足だけどまあ大丈夫だろう思っていると体調を崩すことにもなりかねません。改めて熱中症、誰がかかってもおかしくない、それぐらいの危機意識を持って対策していきたいものです。熱中症という言葉、改めてご家庭でも話し合ってみてはいかがでしょうか。今日は熱中症の予防について瀬戸市消防本部小林さんにお伺いしました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。